ボランティア通信、平成28年11月、ナンバー150、編集・発行、阿賀野市社会福祉協議会、阿賀野市ボランティアセンター、郵便番号 959-2123、阿賀野市乳母ヶ橋669、阿賀野市役所京ヶ瀬支所内、電話 0250-67-9203、 ファックス 0250-67-9204。 地域支え合い事業、認知症講演会、すべての人が支え合う町へ。自分のこと、大切な家族のこととして考える。誰もが暮らしやすい地域とは、認知症への正しい理解と、地域で暮らす認知症の人の今とこれからについてのお話です。講師は、昨年の11月の講演会でも好評だった、轟木勉氏です。また、実際にご家族が認知症を発症された介護体験のお話も聞けます。この講演会をきっかけに、誰もが暮らしやすい地域について考えてみませんか。日時、平成28年12月11日日曜、13時30分から15時30分、13時より受付。会場、共和荘多目的ホール、阿賀野市乳母ヶ橋1104、電話 67-3171。 内容、第1部、認知症になっても暮らしやすい地域とは。講師、轟木勉氏、公益社団法人認知症の人と家族の会、新潟県支部副代表。第2部、私の介護の話。発表者、公益社団法人認知症の人と家族の会会員。その他、保育ルームを開設します。対象は生後6ヶ月以上、小学生可能で、協力金1人100円をお願いします。利用希望の方は申し込み時にお知らせください。定員5名程度、先着順。申し込み問い合わせ、阿賀野市社会福祉協議会、電話 67-9203、 ファックス 67-9204。 申し込み締め切り12月8日木曜。参加費無料。手話通訳保育ルームあり。イラスト、イラストの説明。盲導犬を連れている男性、若い男女、お年を召した男女、女性は押し車を押し、男性は後ろ手で立っています。イラスト終わり。冬休み放課後等デイサービスのお知らせ&遊びのボランティア募集。イラスト、イラストの説明。左側に生き生きボランティア応援のステッカーがあります。生き生きボランティア応援対象事業と書いてあり、その下に左から男の子とクマ、ウサギ、ゴズッチョ、鳥、女の子の順で並んで手をつないでいます。右側にトナカイの頭を撫でているサンタクロースの絵が描かれています。イラスト終わり。阿賀野市社会福祉協議会子どもの言葉と心の相談室では、 阿賀野市の特別支援学校及び特別支援学級のお子さん、小学生から高校生を対象に、冬休み放課後等デイサービスを実施します。現在、利用される方の申し込みを受け付けています。希望される方は、下記までご連絡ください。また、子どもたちと一緒に遊んだり、お手伝いをしていただけるボランティアさんを募集しています。希望される方は、下記までご連絡ください。実施場所、阿賀野市社会福祉協議会、子どもの言葉と心の相談室、阿賀野市立水原小学校隣、実施期間、12月26日月曜から1月6日金曜、土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く。実施時間、月曜から金曜、8時30分から18時、定員1日7名程度、利用料、国が定める報酬単価表に基づき算定します。その他、おやつ代が必要になります。昼食、昼食は各自持参、別途注文可能です。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、提出してください。申し込み用紙は、子どもの言葉と心の相談室にあります。申し込み期限、12月2日金曜。ボランティア募集締め切りは、12月16日金曜。その他、申し込み者多数の場合、人数の調整を行うことがあります。申し込み問い合わせ、阿賀野市社会福祉協議会、子どもの言葉と心の相談室、管理者、ささげ、担当、山口、郵便番号 959-2025、阿賀野市岡山町 4-12、電話 61-2260、ファックス 61-2261、 E メール ruoyuiku@mist.ocn.ne.jp、遊びのボランティアに関する保険加入について、生き生きボランティア応援マレージ手帳をお持ちの方は、福祉サービス総合保障での保障となります。19歳未満の方と、生き生きボランティア応援マイレージ手帳をお持ちでない方は、阿賀野市ボランティアセンター電話 67-9203 までお願いいたします。阿賀野市手をつなぐ育成会、陽光周辺の清掃ボランティア活動、10月2日日曜、阿賀野市手をつなぐ育成会は初めての試みとして、陽光周辺の清掃ボランティア活動を行いました。暑い中、9組の親子が参加し、隅っこにあるタバコの吸い殻まで見つけて、ゴミ拾いに汗を流しました。その後は、お楽しみ会をしました。NPO 法人阿賀野市総合型クラブさんに依頼して、ストラックアウトをすると盛り上がり、皆さんの笑顔がたくさん見られました。手をつなぐ育成会は、 知的障害のある方とそのご家族が加入できる会です。一緒に活動してくださる会員、参助会員を募集しています。問い合わせ、阿賀野市手をつなぐ育成会事務局、阿賀野市社会福祉協議会内、電話 67-9203、 担当柴山、写真の説明、写真が4枚あります。写真1、2はストラックアウトのレクレーションをしている様子です。写真3、4はゴミ拾いをしている様子です。写真終わり。秋の抹茶会第二若葉の里、10月26日水曜、第二若葉の里で秋の抹茶会が行われました。いつもとは違うスカート姿や浴衣姿の職員がお茶立てと配膳を行いました。利用者の方には先にお菓子を召し上がっていただいてから立てたお茶を順番にお配りしました。お菓子は厨房手作りの芋ようかんでした。綺麗な色で目にも楽しいお菓子でした。いつもと違う雰囲気に、はじめは皆さん緊張されていたようでしたが、お菓子やお茶を召し上がるうちに笑顔が見られました。利用者の方からは、生まれて初めてお座敷に上がって緊張したが、ありがたかった、美味しかった、浴衣が綺麗との声が聞かれました。写真の説明、写真が5枚あります。写真1、浴衣姿の男性と女性が畳の上で正座をしてお茶を立てている女性を見つめています。写真2、畳の上で女性がお茶を立てているところを4人の男性利用者が見ています。写真3、手作り芋羊羹です。写真4、浴衣姿の女性が手に立ててもらったお茶を持っています。写真5、スカート姿の女性がお茶を立てています。写真終わり。ハウスカレンダー、ドレミハウスは障害を持ちながら地域で暮らしている方とそのご家族からのんびり過ごしていただく場所です。休館日、11月2日水曜、3日木曜、5日土曜、6日日曜、12日土曜、16日水曜、19日土曜、20日日曜、23日水曜、27日日曜、12月3日土曜、4日日曜、14日水曜、17日土曜、23日金曜、24日土曜、25日日曜、28日水曜、29日木曜、30日金曜、31日土曜のご寄付感謝いたします。継承略、寄付金9月1日から9月30日受付分、匿名1000円、寄付物品9月16日から10月15日受付分、古切手ほか、県立 駒林特別支援学校、有限会社ヤマダモーターサービス匿名4件、リングプルほか、羽賀信夫、五十嵐、匿名5件、紙おむつほか、長沢恵美子、永寿園へ、菅原康弘、匿名2件うち1件は大室の丘へ。ボランティア通信は、ボランティアグループウグイス会により音声訳されています。ボランティア通信ナンバー150を終わります。